ラジオ関西立花和也の何でもカウンセリング。この番組はラジオを聞きの皆さんからいただいた様々なお悩みやご相談にお答えする番組です。日頃疑問に思うことや思い悩んでいることを立花和也が的確にアドバイスしてまいります。今日は番組内でご紹介できなかった方のご相談にお答えします。まずは彼女のヘビースモーカーに悩む愛用士の25歳たけさん、そして就職のことで悩む尼崎市22歳みほさんからのご相談です。それではお聞きください。
秘密の相談室。
まずは愛用士たけさん25歳の男性からのお悩みです。彼女の喫煙についてアドバイスをいただきたくメールさせていただきました。僕は25歳の男です。僕には24歳の彼女がいまして、付き合っておよそ5ヶ月です。彼女は1日平均で4箱から5箱吸うのですが、正直なところやめてもらいたいんです。僕が吸わないのもあるのですが、やはり体を大事にしてもらいたいんです。付き合い始めた頃は彼女がタバコを吸うなんて知らなかったので、ヘビースモーカーだと知ってかなりショックでした。食事の時も右手に箸、左手にタバコ状態ですし、これはかなりの依存症なのでしょうか。なんとか彼女の機嫌を損ねずやめてもらう方法はないでしょうか。経験者の方のアドバイスをいただきたいと思っています、といただきましたけれども、
かなりのヘビースモーカーですね。4箱5箱
ってすごいと思うんですけど ね。じゃあ私は喫煙経験がないんですけども、
高橋は興味本位で吸ってみたことあるんですけど、私も吸ってなくて家族誰も吸わないんで、
その後吸おうとも思ったことがなくて、
別に思わないですね。
淵上さんは、タバコは吸わない、
私もタバコは吸わないんですけれども、実は私の妻は私と付き合いだした時は吸っていまして、将来的なことを考え出した時から、やっぱりその彼女の方から何も言わなくてもやめてくれたんですね。で、機嫌を損ねずということが書いてあるんですけれども、やっぱりその、直接やめてくれないかって言ってしまうと、どうしても角が立つと思うんで、僕も同じような感じでちょっとじわじわと、例えばその将来的な子供のことであったりとか、彼女自身の体のことを、ちょっと話すことでやめてもらうことにつながったのかなというふうに思うんですが、そういった感じの方でやっていったかなという、自分の中では、
この中では唯一の喫煙者立花さんからのアドバイスを。
そうですね、僕の周り結構吸ってますよ。で、吸ってないの、2、3割くらいですかね。で、喫煙しててやめたっていうパターン、すごくちょこちょこいますけどね、よくやめれるなっていうのが正直な感想なんですよ。で、僕大体平均1箱から2箱なんですよね、1日で、1ミリなんですけど。で、僕に毎年人間ドック受けてるし、定期的に検診も受けてるんですけども、じゃあ 僕ドクターがやめれって言ったら僕もやめるんですよ。ところがですね、やめるなと言われてるんですよ。これ本当ですよ。
それは、
昔はね、それ昔っていうか、なんていうかな、僕その昔って子供時代からその受けたことないんで、人間ドックとか受けたことないんだけど、そのだいぶ変わってきたらしくて、吸わなかったら逆の、例えばストレスで穴が開いたりとかね、逆のそのことが考えられるんで、こう言われたんですよね。タバコとあなた仲良くしてくださいというのがドクターの言葉だったんです。だから吸ってるんですよ。ただし4箱5箱っていうのはね、僕経験あるかなってぐらい多いですね。要吸って3箱ぐらいですよ。だからそれだけ暇なのか、これ大体シチュエーションが思い浮かないですよ。だから仕事やってて、こんな4箱5箱こんな吸ってサラリーマン見たこともないし、その彼女が時間持て余して吸ってるのか、なかなかこう状況が読めないんですけども、だから おそらくですよ、はい、辞めると思います。辞めるとか減らすと思います、うん、本数はね、あのね入らないんですよ、
うん、
これ喫煙者しかわからないと思うんですよね、はい、4箱5箱ずっとね吸ってた人もう 90% 以上がんになってますわ、ある程度年になったら、本数的にこれ多すぎます、
うんうん、
だからその前に、ね、自覚症状が出てくるん で肺っていうのはなかなかね自覚症状出にくいんですよ。で気づいた時に肺がなってると、
うん、
あるいは胃がなってるパターンが多いんで、少ないですけども、その前に、まあ、僕の経験であれだけども入らないですね、2箱
吸えない状態になってくるんですか、
うん、いっぱいいっぱいになりますね、うんうん、でだから依存症でこれ生活に支障があるかどうかっていうところがそこが問題点であって、
うん、
で生活に支障がなければ無理にやめれって、これ無理ですよ、減らす方向に彼が言うんであれば、うん、僕はいいのかなと、
うん、
突然やめるっていうのもね 4,5 箱するとやめれないです、
うん、
減らすことはできると思う。だから4箱から3箱、3箱から2箱、はい、2箱から1箱っていう風に持っていき方の方が、
うんうんうん、
彼はそれ一生懸命手伝ってあげるっていうのがいいのかなっていうのがベストなベターなんかなと思いますね、
うんうん、そうですよね、
まあ、それで手が震えるとかそんなそこまで来たらね やめんといかんと思うんですけど、
うん
うん、まだ若いんで、まあ、小学校ぐらいは耐える、そういう体力を持ってると思いますから、
うん
まあ、彼の言いたいところは多分自分に依存症になってほしいんですかね。
あーそうですね、それはね、
なんとなくですけど、
そうタバコに行かずに、そうそうそう、僕の方をもっと見てったよね、うん、そうですよね、やっぱり女の人がやっぱりするとやっぱ将来的に子供を産む時とかはやっぱり体に影響があるのではっていうところもありますもんね、うん、それがちょっと心配なところもあると思いますのでね、
うん、
まずはこう少しずつ、
そうですね、少しずつ減らすことはできる、ね、これはできますよ、
ね、そこから行ってもうやめろって言うとね、
そうそうそう
やめれないと思うよね、うん、そこからね少しずつ減らすことから、
はい、
ね、自分のことを振り向いてほしいでしょうね、食事の時も右手左手もいつでも右手なんかこ
う右手なしで左手にタバコで、
もっと相手
がそうそうわお、ね、竹さんがちょっとこう魅力的な男性にグッとなっていただいてね、一緒にね、
そういうのも一つの努力
です。そうですね、努力していただければと思います。
はい、
ありがとうございます。さあでは続いては尼崎市の22歳美穂さんからです。私は今就職のことで悩んでいます。母の働いている仕事場の社長さんから紹介を受けて銀行の就職試験を受けることになったんです。コネといっても筆記試験や適性検査、面接はもちろんあります。来月には試験なのですが、実は計算が本当に苦手なんです。昔から算数や数学が嫌いでして暗算も決して早くないです。祖父には計算苦手なのに銀行に入ってどうするんだよと言われました。社長さんにも友人や先生にも最初は断り気味だったのですが、給料もいいし絶対いい仕事だからとみんなに言われ受けることにしたんです。接客も苦手で、きっと銀行は窓口の仕事もありますよね。でも母には何でも慣れだから真面目にやれば平気だよと言われましたが、学生からいきなり社会人になれるのか本当に心配です。銀行側は社長の頼みで増員したみたいなので、紹介で入るからにはやっぱり優秀な人材でないと必要じゃないと思うんです。仕事というのは慣れなんでしょうか。何か難しそうな仕事ですが私には自信がありませんと、いただきましたけれどもね。
ねえ、銀行
というとね、なんかやっぱりちょっと大きなお金を扱ってっていうねイメージがありますね。どうでしょうね、どう思いますか、高橋さん。
でも何でも慣れでなんとかなってきたんで、
うん、慣れでこなしてきた、
はい、うん、頑張ってほしいんですけど
ね。ね、そうですね。では淵上さんはいかが思われましたでしょうか。
はい、うん、私も就職関係の試験を、まあ、かなり受けてきたんですけども、はい、まあ、現状今の、まあ、世の中の現状として、その筆記試験適性 検査面接までたどり着けないことっていうのも本当に多いんですね。なんで、ここまでいけるっていうのは僕はすごくいけるだけでもすごくありがたいことじゃないかなと思います。で面接を受けて勉強になったことも僕はたくさんありますし、そこから先のその就職活動とかに行かせたこともたくさんあるので、まずは受けてみたらどうかなというふうに僕は思うんですね。であとその学校でその学んだ勉強が苦手というのがありましたけれども、学校の勉強とやっぱり仕事っていうのはちょっと違うと思うので、そういった意味でそこを混同しなくてもいいんではないかなと思いますし、ここで落ちたら終わりというわけでもないので、それはそういう考え方で受けてもらったらいいんじゃないかなと僕は思います。
そうですね、まずは受けてみてどうなるかっていうのもねまだありますからね。では立花さんお願いいたします。
そうですね、学生からいきなり社会人になるの本当心配ですって、これは当たり前じゃないですか、
みんなね、
いつまで学生やるつもりなんですかそれ。
はい、
まずここにちょっと、ちょっと甘えがあるのかなと。誰でもそうですよ、高校出てから仕事する人、大学出てそこから社会人、みんな不安で入るじゃないですか。で一つ自分がプレッシャーに感じるのはやっぱり社長の紹介で入るっていうことに対して、やっぱり社長の顔をなんかね、もし自分が仕事できない時になんか泥をかぶせるんじゃないかとか、そういう不安がちょっと入ってると思うんですよ。数の試験じゃないからね、余計にやっぱり優秀な人材でないとっていうのが、でコネで入ったからそこまでの自分がレベルに達してないから、ちょっとプレッシャーを感じてるのかなと。これ逆に考えたいんですよ、そんな変わらないですよ、同じ人間ですよ。入ってみて、そしてね、学生でもね、仕事入ってから勝負なんですよ。で仕事入って同じスタートラインに入ってね、でそこで、勉強したいんですよ一生懸命。で帰った後も会社行って、そして終わった後それを自分の家でね一生懸命勉強したりとか、でそれで、リカバリーしてね、でそれで追い越せるっていう方法もあるしね。じゃあ今すぐバーンってこう即戦力っていうのはね、なかなかいないんですよ、そう簡単には。だから別にそこまで自分をね下げてみるよりも、同じやと、やたるやないかと、そういう気分で気持ちでねやれば全然僕はいいチャンスやと僕は思いますよ。これはこれも何かの縁だしね、でせっかく社長さんから紹介を受けたんだから、それをよしやってやろうという気持ちでやれば、正直ね、僕からしてみたら銀行でしょ、大丈夫です、
心強いなんかお言葉ですね、この ね大丈夫ですっていうのはね、ね、なんか不安ばっかりが今いっぱい、やっぱりいろんなね切り替わりの時期で分岐点にいらっしゃるのかもしれないですからね、ぜひこう立花さんのこの大丈夫ですの言葉をね、
チャンスと見るか不安と見るかって、僕はもうビッグチャンスだと思いますよ。
そうですね、これは大きなチャンスだと思って、ぜひ頑張っていただきたいと思います。今日はお二人のご相談にお答えしてまいりました。立花さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
立花和也の何でもカウンセリング。
いかがでしたでしょうか。ラジオ関西立花和也の何でもカウンセリング、番組では皆さんからの解決してほしい疑問やご相談をお待ちしております。メールアドレスはアルファベット小文字で nandemo@jocr.jp、 何でも @jocr.jp です。どしどしご応募ください。疑問相談悩みは人に話して楽になろうをテーマに番組を進めてまいります。水曜深夜12時はラジオ関西立花和也の何でもカウンセリングでお楽しみください。ありがとうございました。